おはようございます。本日は、このような足りないものがメッセージをさせていただきますので、あなたの栄光が表されるように、ぜひお祈りをお願いいたしたいと思います。今司会者の方が読んでくださいましたルカの福音書中心になる聖書箇所4章の32節を、もう一度拝読して一言お祈りをお捧げします。ルカの福音書4章32節、人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。お祈りします。ご在天の愛する天の神様、あなたの皆が崇められますように。神様、今日このように日曜日の聖日の礼拝、敬愛します兄弟姉妹とともどもにあなたを賛美し、御言葉を聞く幸いの時をお与えくださりありがとうございます。賭けの多いしもべが語りますので、どうぞあなたが語らせてくださいますように、聖書の御言葉真理をどうぞ聞く方々お一人お一人の心を開いて、その心に染み込ませてくださいますように、お力をお与えください。このメッセージの始めに全てをあなたにお委ねして、尊い主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。本日は、イエス様がご自身の権威について本当に伝えたかったことは何かということについて、この箇所を通して皆様と共に学んでいきたいと思います。さて、権威とは、よく権威ある政治家、また父親としての権威などと言いますが、皆さんはその権威についてどんな印象を持っているでしょうか。一般的には、優れたものとして他人を威圧して自分に従わせる威力であったり、またある分野で知識や技術が優れていると信頼されていること、またそのような人のことを言うのではないでしょうか。権威という言葉に対して威力を感じ、また圧力を感じですね、否定的に捉える方も多いのではないかもしれません。しかし権威そのものが悪いわけではなく、問題はその権威の持ち方であります。出どころ、また正しさ、目標、そういった持ち方であり、イエス様はこの福音を伝えて神の栄光を表すためにご自身の権威と力を用いられたのであります。イエス様の権威というのは、人間が持ついわゆる権威とはレベルが違います。力においても、その清さ、正しさにおいても、神様であるイエス様のお言葉にはすべてのものを従わせる権威があるのであります。イエスの言葉には全能なる神としての権威があることを知って、私たちは従って行きたいというふうに思うのであります。今日はこの箇所を通してイエス様がご自身の権威について本当に伝えたかったことは何かということを一緒に考えてみたいというふうに思います。さて、文脈の確認です。4章のここまでの文脈の確認ですが、イエスは荒野で40日間悪魔の試みを受けられました。そして何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられました。そこで悪魔から、あなたが神の子なら、この石にパンになるように命じなさいと言われた。このことに対してイエスは、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというふうに答えました。さらに悪魔が、もしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのため、あなたのものとなるといったことに対して、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使えなさいと答えられました。そして最後に悪魔が、あなたが神の子なら、ここから下に身を投げなさいと言われたことに対して、あなたの神である主を試みてはならない。ここでは主が私たちも実践できる できるように神様の御子の権威をあえてここでは用いずに、祈りとそして聖書と信仰によって悪魔に勝利してくださったのであります。悪魔に勝利したイエスは4章の13節以降になりますが、御霊の力によってガリラヤの伝道を開始します。そしてイエスはその後ナザレを訪問したが、ナザレの人々、イエス様の出身地ですね、お生まれになったナザレの人々はイエスを信じませんでした。4章の24節に、そしてこう言われた、誠にあなた方に言います、預言者は誰も自分の郷里では歓迎されませんというふうに書かれております。そしてその後イザヤ書9章の1節2節の成就がされるのですが、カペナウムを拠点とした奉仕が始まります。マタイの福音書4章の13節から16節、開かなくて結構です。マタイの福音書4章の13節から16節にこのように記されております。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町々カペナウムに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。イエスの権威は悪霊の追い出しと病の癒しによってこの後証明されることになります。さて31節、本日の、箇所ですが、イエスは故郷ナザレを去ってから再びカペナウムへ行き、安息日ごとに教えられておりました。イエスは安息日に重きを置いて週ごとの街道での礼拝を大切にされていたわけです。イエスはかつての伝統を壊して律法なきものにしようとしているイメージを持たれていました。これはパリサイ派の律法学者たちの誤解と偏見によるものであります。イエスご自身が明かしされているように、イエスは律法を廃棄するためではなく成就するために来た。マタイ5章17節、そのように聖書は、書いております。さて人々はイエスを通して2つの驚きをここで体験します。その一つ目はその権威ある教えです。32節です。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。イエスの教えの内容というのはここには記載されておりませんが、人々は律法学者たちとの違いに驚いていたのであります。これはマルコ書1章22節にも書いてあります。イエスが律法学者たちのようにではなく権威あるものとして教えたからであると。イエスは他の権威の後ろ盾を全く必要とせずに独自の権威を持たれていました。それに対して律法学者らは常に過去の教師を後ろ盾にして自分の解釈の正当性にこだわっていたわけであります。つまり律法学者たちというのは旧約聖書の解説をしていたに過ぎないのではないでしょうか。そして二つ目の驚きはその実際的な権威であります。それはただの人間的予的な権威ではなく神の権威であり、汚れた霊すらも怯えて退けられるものであった。ルカの4章35節36節を拝読します。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行け、と言われた。すると悪霊はその人を人々の真ん中に投げ倒し、何の害も与えることなく、その人から出て行った。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は何なのだろうか。権威と力を持って命じられると汚れた霊が出ていくとは。律法学者らは立派な言葉を語ることや昔からの知識、または律法を遵守するという点では優れていたかもしれませんが、 このような実際的な権威を行使するということはできなかったわけであります。そのためイエスの言動は人々の目に新鮮な驚きを持って受け入れられ、いよいよその噂というのは至るところに広まっていきました。37節です。こうしてイエスの噂は周辺の地域の至るところに広まっていった。2番目に覚えたいことは、キリストの権威を証明する癒しの技。ここで38節39節イエスがシモン・ペテロの家に行くと、彼の姑がひどい熱で苦しんでいたと記されております。このことからいくつかのことが推察できます。まず一番目はシモン・ペテロですね。シモンがすでに結婚していたこと、そして家を持っていて、その家にイエスは頻繁に出入りしたことなどが推察できます。イエスとシモンとの出会い、ペテロとの出会いというのはヨハネの1章40節42節に書かれております。開かなくても結構です。ヨハネの1章40節から42節。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。それ以降、イエスとシモンのペテロの家族の信仰が続いていたのではないかと推測できます。また、興味深いことは、イエスがここで、熱を叱りつけられた。この39節。イエスがその枕元に立って熱を叱りつけられた。との記述であります。後日、嵐のガリラヤ湖で風を叱りつけられたイエスでありますが、あたかもその熱や風にも人格があるように、あるかのように叱りつけておられるのであります。そしてイエスの強い権威の前に服従するように熱は下がり、風は止むのであります。このイエスのその権威の源泉、源が神にあること、その根幹が天地万物の創造者である方の力によっていることがわかります。シモンの姑は癒されるとすぐに立ち上がり、イエスをもてなし始めます。これはキリストの癒しが超自然的な技であることを示しております。この姿はイエスに仕える女性たちの中にしばしば見られます。シモン・ペテロはイエスの弟子となり、漁師の仕事を辞めました。そしてその大半の時間をイエスと共に過ごし、家から離れて生活するようになりました。イエスとペテロの家族とのその良好な関係がすでに確立されていたからこそ、そのような漁師としての職業を捨てるという大きな決断にも反対がなかったのではないかと想像できます。ちなみにそのペテロの妻に関する記述というのは、聖書には一切書かれておりません。最後に覚えたいことは、キリストの権威は福音、救いを伝えるための権威であることであります。40節から44節です。夕暮れになると病気で弱っている者たちがイエスのもとに連れてこられた。この時イエスは一人一人に手を置いて癒されたと40節に書かれております。ご自身がたった一言で癒すことを、39節でこう証明されてますよね。熱を叱りつけられると熱が引いた。本来ならその叱りつけるだけで癒されるんですが、ここではあえてその安息日に教えられて疲れているのにもかかわらず、主はお一人お一人に関わる気持ちを本当に大切にしてくださり、一人一人に手を置いて癒されてくださいました。私たちも大きな困難に直面したときに、 どんなことが最も助けとなるでしょうか。それはもちろん優しい言葉というのは重要なことではあると思います。また友の存在、友人の存在や家族の存在、しかし一番はその人に触れることではないでしょうか。ここにイエス様の愛が示されております。肩に腕を回して抱きしめたり、またただ肩の上に優しく手を置くだけでも、その誠意のある無言の仕草というのは苦しみにある人にとっては大いに励みになることだと思います。悪霊は41節にあなたこそ神の子ですと叫び、またイエスがキリストであることを知っていたというふうに書かれております。その意味で悪霊は他の人々よりもイエス様の本質を理解していたのではないでしょうか。ここでイエスがその発言を封じられたのは、今この時に間違った噂だけが先行して、そのイエスの伝道、福音伝道の働きが妨げられないようにするためであったのであります。また悪霊によってイエスの情報が流布されるということは明らかにマイナスのイメージであったので、ここで釘を刺したわけです。これはパウロがピリピ伝道の時に占いの霊に疲れた女性、使徒の16章の記事にも書かれていることであると思います。群衆はイエスを探し当てた、42節ですね。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元までやってきた。そしてイエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとしたというふうに書かれています。群衆としてはイエスを見つけてずっとここにいてほしいというふうに思ったわけですね。でもイエス様はその後43節に、他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません、私はそのために使わされたのですからと言って、イエスはご自身のその使命です、使命を理解して、また限られた交渉外の時の中で今ご自分がなすべきことは何かというのを把握しておられたわけであります。群衆の元に残ればイエスはその奇跡を行うものとして多くの人々から当然崇められることであったと思います。しかしイエス様はご自身のその権威と力を人から名誉を受けるためではなく、ご自分の使命であるその福音を伝えるために用いられたのであります。その使命に従ってイエスは一つの場所にとどまらずに、ユダヤのあらゆる街道で福音を伝え続けられたのであります。神の子の権威というのは決して華々しい奇跡においてのみ示されるものではありません。愛をもって人々に伝えるとき、より明確に表されるのであります。主イエスの贖いの技によって、神の子供とされた私たちにおいても同じであります。奇跡的な技を行うことができなくても、家族に福音を伝え、そして隣人を愛するところに、神の子供としての権威が表されるのであります。私たちは愛と奉仕によって主の恵みの年を告げ知らせる、そのようなものになりたいものであります。イエスの言葉というのは悪霊も病気も従わせる力ある言葉でありました。しかしイエスが一番伝えたかった言葉は、神様が人々を愛し救ってくださるという福音、まさに良い知らせです。この福音だったのであります。私たちは皆このことを受け止めてキリストに応えるものでありたいというふうに思います。結論です。キリストはこの全能の神様の権威をもって私たちの罪のために十字架で死なれて、そして約束の通りに3日目によみがえってくださいました。私たちも聖書時代の人々と同じように病気の癒しや悩みの解決のために 神に祈り求めます。もちろん神様はその願いを聞いてくださるお方であります。しかし私たちに何よりも必要なのは、重要なのは、神と私たちの間に立ちはかる罪の問題の解決なのであります。私たちは生まれながらに罪の性質を持ち、ローマ書5章12節、神を無視して敵対して自分勝手に生きてきました。神と和解するためにはどうしてもその罪を許していただく必要があります。その罪を許すことができるのはただ一人、その権威を持っている方、イエス・キリストのみであります。ご自分の命という対価を差し出して私たちの罪を解決してくださったのであります。一箇所聖書を開きます。ローマ書10章8節から13節、新改訳聖書314ページです。ローマ書10章8節から13節、では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を呼び求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われます。2年前に亡くなりました、天に昇天されました私の母親もこの御言葉、ローマ書10章の8節、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある、これは私たちの述べている信仰の言葉。そして9節、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。天国に行きたいかと、その弱っている体の病床で語った時に絶えずこの御言葉を読んでいました。最初は拒んでいた母親ですが、ある時からこの箇所を読んでほしいと自ら言うようになって、自らの口でイエスを主と告白して今天国にいるわけであります。救われた私たちはその後どうしたらいいのか。私たちもこの十字架の福音を信じて、そして救われたのならば、さらにその宣教の大命令に従って歩んでいかなければなりません。マタイの福音書、もう一箇所聖書を開きます。マタイの福音書28章18節から20節です。マタイの福音書28章、マタイの福音書28章18節から20節、新改訳聖書64ページです。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私たちもこの宣教の大命令に従ってイエス・キリストの福音、その良い知らせを述べ伝える者として、ますます神様の栄光を表していきましょう。それでは最後にお祈りをします。ご在天の愛する天の神様、あなたの皆が崇められますように。神様、どうぞひとときこの御言葉に光を与えてくださりありがとうございます。お一人お一人のその信仰が今日の聖書の御言葉を通してさらに引き上げられますように、 どうぞあなたが導いてください。この礼拝を感謝して尊い主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。